聖書を朗読します。出エジプト記1章15節から22節です。旧約聖書99ページです。旧約聖書99ページ、出エジプト記1章15節から22節です。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに命じた。一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女の出産を助けるとき、産み台の上を見て、もし男の子なら殺さなければならない、女の子なら生かしておけ。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはしないで、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼んでいった。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはファラオに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女とは違います。彼女たちは元気で、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちによくしてくださった。そのため、この民は増えて非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。ファラオは自分のすべての民に次のように命じた。生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。この出エジプト記はモーセによる神の御教えの書、その第2巻であると位置づけることができます。第1巻の創世記に続く内容として、創造主なる神がご自分の民を作り出された、その御業が記されています。その御業に伴う祝福のゆえに、イスラエルは数が多くなり強くなりました。地上の権力者エジプトの王ファラオはその御業に抗い妨げようとしました。重い労役を課すことでイスラエルの民の力をそぎ落とし弱めようとしたのです。しかし苦しめれば苦しめるほど、イスラエルの民はますます増え広がることになりました。ファラオといえども、力ある神の御業を押しとどめることはできませんでした。それでもファラオは諦めず、なお神に逆らい、次の一手を繰り出します。それが今日の箇所の内容です。その危機的状況の中で、二人の信仰者による神への従順が際立ち、光を放つことになりました。その姿から私たちも共に教えられたいと願います。二人の名前が15節に出てきました。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに命じた。一人の名はシフラ。もう一人の名はプアであった。多くの民がいたので、助産婦がこの二人だけだったとは考えられないことですね。助産婦たちを代表する二人が呼び出されたのか、あるいはもっといた中でこの二人の名前が記録として残されたのか、どちらかだと思われます。ファラオはイスラエルの民を弱体化させるための次の一手として助産婦たちを呼び出しました。そして命じたことが16節です。彼は言った。ヘブル人の女の出産を助けるとき、産み台の上を見て、もし男の子なら殺さなければならない、女の子なら生かしておけ。これがファラオが次に考えた手段です。 大人たちを苦しめても効果がないため、生まれたばかりの赤子を今度は標的としたのです。その場に居合わせることになる助産婦たちにこのような残酷な命令を下しました。大量殺人あるいは民族浄化と言えるような方針を打ち出しました。労働力としてイスラエルの民の強さを利用するだけ利用し、だからといってそのまま強くあることは許さず、出ていくことも許さず、むしろ弱体化させ、最終的には滅ぼそうとするわけです。なんともひどい扱いです。この冷酷非道な命令に対して、助産婦たちが取った行動が17節です。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにしないで男の子を生かしておいた。助産婦たちはエジプトの王の命令に背きました。殺すように言われた男の子たちを殺さなかったのです。なぜでしょうか。それは彼女たちが神を恐れたからです。神への恐れとはなんと尊いものではないでしょうか。神への恐れがあったために無数の命が守られることになりました。助産婦たちにとって神こそは誠の王であり、エジプトの王とは比べ物にならない存在でした。エジプトの王ではなく誠の神を恐れたのです。神の国と神の義を第一にしたわけです。命の神の御旨を第一とし、男の子たちの命を守りました。ファラオの命令に背くならば処刑されることになると当然理解していたはずです。それでも神を恐れることを選んだのです。ファラオの権威より神の権威に服従しました。そのような状況であったからこそ、その信仰は際立ちました。これこそが神を恐れるということです。人ではなく神を恐れるということです。神に対する本物の恐れは、状況に左右されないものであり、無条件の従順として表されるということをこの出来事から学ぶことができます。その無条件の従順が示されるのは特にどのような状況があるでしょうか。主に2つの状況を考えることができると思います。1つ目は善を行うことにより罰せられたり苦しめられたりする状況です。第一ペテロの手紙の内容でもまさにそのことが扱われていますね。そして助産婦たちは男の子を生かすことで罰せられる可能性がありました。他者の命を守ることにより自分の命が危険にさらされました。現代においても多くの国々でキリストを信じるというだけで迫害される人々がいます。殺される、実際に殺されている人々がいるのです。二つ目の状況は、一つ目の状況の裏返しであり、実際には重複するものです。そしてどちらかというと、私たちにとってはこちらの方がより日常的に起こりうる状況であると言えます。それは神の御前には罪や悪事であることを行っても誰かに咎められる可能性が少ないというそういう状況です。罪が社会に認められ称賛される場合もあります。偶像崇拝や性的欲望、飲食における貪りなどです。 それらが認められ推奨される社会でも、それにもかかわらず罪を拒み行わないなら、その人が真に恐れ従っている対象はどなたなのか明らかになります。また自分よりも社会的に弱い立場にある人との関係においても同じ状況が生まれやすいのではないでしょうか。夫と妻の関係、親と子どもの関係、雇用関係、上司と部下の関係、公権力を振るう側と振るわれる側の関係、福祉や医療を提供する側とされる側の関係、さまざまな場面がありますが、弱い立場にある人は泣き寝入りして我慢しなければならない状況が生まれやすいのです。ですから表に出ず闇の中で虐待やハラスメントが行われることになります。しかしそこに神への恐れがあるならば、そのような状況にかかわらず全ての人を敬い尊ぶことになるはずです。また自分の行動について人の目が届かないときも同じ状況が起こり得ます。旅の恥は書き捨てと言いますね。誰も自分のことを知らない旅先なら恥さらしな行為をしても構わない、そんな考え方です。あるいは密室に一人でいて誰の目もないときも同様です。もっと言えば心の中でどのような思いを抱くのか、そのような状況にあるとき神を恐れる人と恐れない人の違いがあらわになります。咎められたり社会的な罰を受けたり信頼を失ったりする心配がないとき、名誉が脅かされる心配がないとき、人を恐れているだけの人はどこかでタガが外れることになります。人や社会ではなく神を恐れる人はそうではありません。いかなる状況でも愛する神と共に歩もうと願い、それにふさわしい行動を取ることになるはずです。もちろん他にもあると思いますが、以上のような状況が考えられるでしょう。そのような状況においてこそ神への恐れが本物かどうか試されることになります。もし神への恐れが外面的表面的なポーズに過ぎないなら、自分の身が安全な時だけ従う、あるいは自分にとって何か益になる都合が良い時だけ神に従うということになります。人は自分が思う以上に損得で行動しやすいものではないでしょうか。ですから私たちも真に神を恐れているのかどうか自分の歩みをよく吟味する必要があります。いにしえの生徒たちの模範に目を止めましょう。そうするならば神を恐れることこそが神の民にとって最高の美徳であることがわかります。最高の知恵であるということがわかります。ノアは神を恐れていたので箱舟を作るようにという命令に従いました。アブラハムも神を恐れていたので一人子イサクを捧げるようにという命令に従いました。ヨブは苦難を通して神を恐れることをさらに学びました。ダビデも神を恐れていたので主を侮るゴリアテと戦い勝利しました。ダニエルも神を恐れていたので自分の命が脅かされても神を礼拝することをやめませんでした。 イザヤ、エレミア、ホセアといった預言者たちも神を恐れていたので、口を閉ざさず語り続け、最後まで従いました。エリアやエリシャもそうでした。彼らは皆真に神を恐れる人々でした。状況にかかわらず無条件で神に従ったのです。私たちもそのようでありたいと心から願うものです。次にこのような助産婦たちの行動に対するファラオの対応が18節です。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼んでいった。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか、なぜこのようなことをしたのか。ファラオは怒っており、助産婦たちを非難し、咎めました。もし納得のいく答えがないなら、すぐにでも捕らえ罰するかのような事態です。助産婦たちの回答が19節です。助産婦たちはファラオに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女とは違います。彼女たちは元気で、助産婦が行く前に産んでしまうのです。助産婦たちはうまくはぐらかしたと言えます。あなたよりも神を恐れているので、あなたに従うつもりはありませんとは答えませんでした。助産婦たちの返答は部分的には真実を含んでいたことでしょう。7節にありましたように、生命力にあふれて多産であったイスラエルですから、あちこちで出産があり、助産婦が駆けつける前に生まれてしまうという状況は十分に想像できます。しかし、常にそうであったとは言えないでしょう。17節にありましたように、助産婦たちは自発的に、積極的に、明らかに意図的にファラオの命令に背いたのです。ファラオではなく神に従ったのです。出産に間に合ってもやはり生かしておいたのです。これは苦しい言い訳に聞こえますが、不思議なことにファラオにはそれが通じたようで、罰を受けずに済むことになりました。ファラオは出産について詳しくない素人であり、助産婦たちは専門家でありましたので、専門家としての優位性がものを言ったのかもしれません。うまくはぐらかすことができました。しかし彼女たちの命が助かった最も大きな理由は次の20節にある通りです。神がよくしてくださった。だからファラオの罰も免れることができたのでしょう。20節、神はこの助産婦たちによくしてくださった。そのためこの民は増えて非常に強くなった。21節、助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。立法主義と言われる信仰ですと、機械的に信仰を守ること、それが神に従うことだと、それが信仰だと考えてしまうわけですね。そういう立法主義的な信仰者がこの箇所を読むなら、助産婦たちは正直に答えず嘘をついたのだから神に罰せられるかもしれないと心配するかもしれません。しかしもちろん神はそのようなお方ではないのです。神の律法は信仰によって全うされるのです。神は助産婦たちがご自身をこそ恐れ愛し従ったことを喜ばれました。そして彼女たちを祝福しよくしてくださったのです。 そのため彼女たちは信仰と信念を貫くことができ、男の子を生かすことができたので、民はさらに増えてさらに強くなったのです。助産婦たちの神を恐れる信仰が共同体の祝福へとつながりました。それだけでなく、助産婦たちの家計にも子や孫が多く与えられ、栄えることになりました。とはいえ、助産婦たちはこのような報いを最初から期待していたわけではありませんでした。見返りを受けることを期待して従ったわけではありません。そうではなく、当たり前のこととして神に従ったのです。その行動が神から見返りを受けるにふさわしいなどと、あるいは神に貸しを作ることができるなどとはつゆも思わず、当然のこととしてそうしたのです。それは無条件の従順でした。従ったら良いことがあるからということではなく、ただ神を恐れるがゆえに自発的に当然のこととして従ったのです。このような態度も神への真の恐れに伴う特徴であると言えます。そのような心を神は見て喜ばれ、恵みをもって祝福してくださったのです。これを読んで私たちはどのように思うでしょうか。神が良くしてくださり、栄えさせてくださるとは羨ましいことだと思うかもしれません。しかし真実は反対です。私たちの方が羨ましがられる側にいるのです。なぜなら私たちはイエス・キリストを知っているからです。私たちは聖霊を受け、キリストの十字架と復活を信じ、その救いに預かっています。キリストにあって一つとされ、祭司の王国とされ、神を礼拝する民とされているのです。ペテロの手紙で学んでいる通り、旧約の時代の生徒たちが見たい、知りたいと熱心に願った恵みが私たちの上に今成就しているのです。したがって神は私たちにも十分によくしてくださっています。すべての霊的祝福を注いでくださっているのです。キリストを知り、キリストに結び合わされているということはそういうことです。助産婦たちとその家と民が受けた祝福は余計であり、預言としての型であり、その本体はキリストの祝福です。キリストによる新しい創造の御業とその祝福が本体であり、私たちはその祝福に預かっているのです。ですから私たちが助産婦たちを羨ましがるというのは、これは逆ですね。これはトンチンカンなことです。私たちが羨ましがられる側にあります。そのような立場にあることを考えるなら、なおさらのこと、私たちは神を恐れるものでなければならないと思わされるわけです。最後の22節にはファラオの考えた次の一手が記されています。ファラオは自分のすべての民に次のように命じた。生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。すべての民に命じたというのは、直接的には自分の周りにいるすべての家臣たちに命じたということになります。新改訳聖書にはありませんが、多くの翻訳聖書ではヘブル人のという言葉が この命令に補われています。つまりヘブル人の生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなければならない、そのように訳されているわけです。確かに文脈から考えますとそのように理解するのが自然でしょう。ファラオがエジプト人の男の子まで殺させたというのはなかなか考えがたいことです。ただあえてこのような言い方が記されているということもまた事実ですね。そのことにそれなりの意味を見出すとすれば、もしかしたらファラオの苛立ちが表現されていると言えるかもしれません。どれほど妨げようとしても妨げることができないイスラエルへの祝福を前にして、ファラオは大いに欲求不満を募らせていたはずです。まるでエジプト人の子供たちまで巻き込むような乱暴な言い方をしました。そうだとすればそれを聞いた重臣たちは大いに冷や汗をかいたはずです。ヘブル人の男の子を確実に殺さないならお前たちの子供たちも同じようにするぞという脅しとして機能したのかもしれません。いずれにせよそれが実際に実行されたのはヘブル人に対してだけであったと考えられます。これがファラオの考えたさらなる一手でした。助産婦たちに命じてもダメだったので、今度は武力を行使して男の子の新生児を強制的に取り上げて殺してナイル川に捨ててしまえということです。16節でもそうでしたが、男の子を殺し女の子を生かす、それにはどのような意図があったのでしょうか。それは成人したときに男がいないとなれば女は皆エジプト人と結婚することになります。そのようにしてエジプト人と同化すればイスラエル民族は消滅し、エジプト人は増えて強くなるということになります。それがこの意図であると考えられています。この恐ろしい命令は実際に行われることになりました。生まれたばかりの息子を取り上げられた母たちの悲痛な叫び声がそこかしこに響いたことでしょう。しかしそのような悲惨な状況の中でも神の御業は止まっていなかったのです。この22節の命令が2章にあるモーセの出生についての記述につながっていくからです。この命令があったのでモーセはエジプト王女の息子として育てられることになりました。ファラオのしたことが逆にモーセという偉大な指導者を形作ることになり、神のご計画を促進することになったのです。人間世界の最高権力者が必死に考え出した切り札も全知全能の神の前では無力であり、それどころか神のご計画の中に組み込まれてしまったのです。主イエスの十字架の死においても同じことが言えます。人々の反抗、指導者たちの憎しみ、ユダの裏切り、ピラトの不義、それらの罪ゆえにシュエスは十字架につけられることになりました。サタンはメシアを失脚させたかのように見えました。しかし神はそれらの出来事のすべてを支配しておられ、むしろご自身の御業を実行しておられたのです。救い主なる神は同時に全知全能の神であられるということは、私たちにとってなんと 心強く、なんと恵み深いことではないでしょうか。神の御業を止めることは誰にもできないのです。私たちの地上の生涯においても同様です。いついかなる時にも主なる神は力強く働いておられます。私たちを救いの中に保ってくださっているのです。いついかなる時も私たちに全ての霊的祝福を注いでくださっています。そうであれば私たちもいついかなる時も神を恐れて行動するものでありたいと思わされるわけです。ヘブル人の助産婦たち、シフラとプアの姿からそのことを教えられます。私たちの歩みにおいても神への恐れが本物かどうかをテストされる時があります。いや、心の中でという意味では日々テストされていると言えます。神は私たちの従順を喜んでくださるお方です。私たちも真に神を恐れる信仰者へと成長することを求めていきましょう。お祈りします。全知全能の父なる神様、あなたの偉大な御名を褒めたたたえます。あなたの力強い御腕によってなされた不思議な十字架と復活の救いの御業を覚え、賛美と感謝を捧げます。どうか人ではなく、世間ではなく、また自らの損得でもなく、ただあなたを恐れる信仰者とならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。